光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音教会大阪港コミュニティチャペルです。私たちの教会は5年前に誕生した小さなチャペルです。牧師はそれまで26年間奉仕しておりました泉南郡三崎町の日本福音教会に属する三崎福音教会を辞し、72歳で新しい教会を建て上げました。日本福音教会の中の一番新しく一番小さな教会で、とても家庭的です。場所は大阪市港区にあり、大阪メトロ中央線朝潮橋駅から歩いて5分の住宅街にある民家です。日曜日の礼拝は午前10時30分から始まります。昨年末から関東で活動しておられた韓国からの宣教師パク・チョンピル、イム・ミジョン夫妻が活動を共にしたいと願われ加わってくださいました。彼らはイエス様の弟子たちを率いて25年前から日韓両国をチームに組んで行き来して宣教に励んでこられ、私たちもこれに協力して働きを進めてきました。どうぞ興味のある方はぜひお越しください。教会の住所は大阪市港区田中 2-9-2、 電話番号は06-7172-7698、 06-7172-7698 です。日本福音教会大阪港コミュニティチャペルをご紹介いたしました。それではこの教会の藤田康美牧師の聖書のお話、すべてを益とされた、お聞きください。
多くのキリスト教会の牧師先生たちがそうであるように、私も牧師になる決心をした出来事がありました。信仰を得た直後の今から40年前、私は仲間たちと始めた鉄工所で働いていました。当時日本は列島改造論華やかな時で、鉄の需要は多く、会社は小さいながらも業績を順調に伸ばし続けていました。しかし突然のオイルショックの影響で受注量は激減し、苦しい経営状態に陥りましたが、幸いにも私たちの工場は技術力があり、付加価値の高い仕事に会社の活路を見出しておりました。そんな時、受注し納品した会社が不渡り手形を出し、しかもその経営者が夜逃げをするという事態が起こり、私たちの会社も連鎖倒産をしてしまいました。日夜仕事に明け暮れ、残業も徹夜もして何とかやりくりしてきたのに、なんという不運だ、という悔しい思いに心は打ちのめされました。しかし自分を含め、会社の人たちの生活を守らなければならない状態で、幸いにも銀行は会社を生かしておいてくれ、信用取引はできないものの、現金で仕事を引き受け、そして返済を続けていけるようにしてくれました。なんとかやりくりを続けていた半年後、私は無免許の少年の運転する車にはねられて、重傷を負ってしまったのです。少年が隣の家の車を無断で持ち出し、未熟運転のため、またその日は梅雨末期の小雨が降り続いていたので、車の操作を誤り、カーブでブレーキをかけたためスピンしてしまったのです。私たちの工場はもともと大阪市内にあったのですが、土地が狭く、周囲が住宅地、向かいが学校という立地条件が悪く、かなりの騒音を出す仕事だったので、 広くしかも大きな完成品を積み出すのに広い道路があることを条件に、奈良の山の中に敷地を見つけ建てたのでした。仕事を終え帰ろうとしていて、道路を横断した直後、少年の運転する車が方向を失って私の背後から突っ込み、私は10メートル余りも跳ね飛ばされました。物音を聞きつけ会社の人たちが駆けつけてくれ、救急に連絡を取ってくれました。奈良の山の中ということで、救急車が到着するには相当の時間がかかると思われましたが、事故の3ヶ月前に近くに消防と救急の分駐所ができ、5分ほどで現場に到着をしてくれ、搬送してもらいました。場所は天理市と伊賀上野市の中間で、その日の搬送先は伊賀上野でした。救急車は私立の病院を選んで運び込んでくれました。運び込まれた私立の病院には、整形外科医の院長と、その同じ整形外科医の主則、そしてまさに帰宅しようとしていた整形外科医が救急のサイレンを聞いて戻ってきてくれ、3人がかりで治療に当たってくれたのです。車のバンパーでふくらはぎがそがれ、骨折し、跳ねられて落ちた場所の泥が付着し、大量に出血をしていたので、事故に慣れていた先生たちは、この患者はあと数時間で命を落とすだろうと思ったそうです。しかし私は覚えていないのですが、名前、住所、電話番号を聞かれると答えたので、もしかすると助かる可能性があるかもしれないと、傷を丁寧に処置してくださいました。でもどのようにしても入り込んだ菌が傷口を腐敗させ、骨膜に届くなら足を切断しなければならないという寸前でしたが、守られ、かろうじて免れました。傷が広く深かったので、皮膚移植をしなければならず、皮膚移植も合計270針を要しました。通常これほどの皮膚移植は一度ではなかなか終わらず、数回必要とされる場合が多いそうですが、私の場合は1回で済みました。尾底骨も損傷しており、排便に支障をきたすと思われておりましたが、少しの麻痺で済みました。頭を相当ひどく打っていましたので、最初は物が二重に見えました。その障害もほどなく正常に戻りました。頭蓋骨骨折、顔面損傷も見た目にはわからないほどに治りました。その他、頸椎捻挫、肋骨2箇所の骨折、骨盤の3箇所骨折、大腿骨、頸骨、腓骨骨折も1年2ヶ月の入院と、その後1年のリハビリで自力でなんとか歩けるようになりました。最初から見ていてくださった医師は、これまでも多くの事故に遭われた方々を見てきたが、今にも死ぬかと思った患者がこれほどまでに回復するとは、これは奇跡だと言われました。まさに奇跡でしたが、神様はもっとすごい奇跡を次に用意されておりました。事故を起こした少年は高校を中退し、昼は寝て夜は起き出して暴走行為を繰り返し、挙句の果てにこの事故を起こしたのでした。彼は一度現場から逃げましたけれども、家族の説得で警察に自首しました。けれどもそれまでの行状が問題視され、厳罰に処せられるはずでしたが、彼は私の病室に頻繁に訪れ、じっと顔を見ていて、私は話すことができないほど衰弱していたので、しばらくしてまた彼は帰っていくということを繰り返していて、私は彼がかわいそうに思えるようになり、教会の夏のキャンプに行かないかと誘ったところ、彼は行くといい、そのキャンプでイエス・キリストを自分の救い主と告白したのです。彼は警察の担当者が驚くほどの変化をしました。さらに病院の中では、同じ入院患者たちが私の話を聞いて次々進行に入り、1年余りの入院期間に6人ものクリスチャンが誕生しました。その後、私は次何をすべきなのかを祈り始め、そしてやってきた答えが牧師として働くことだったのです。40歳で神学校に入学し、卒業後壊れて 教会に赴任し、退院後72歳で教会を新しく始めました。事故で入院した病室に聖書の言葉が貼られていました。そこには、神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと記されていました。今まさにその通りに私の人生が進んでいると実感しています。私の拙い話をお聞きくださった方のわずかな励ましになるなら幸いです。Thank you.